レルヤ感謝いたします。京都中央チャペル牧師の加瀬信夫でございます。本日はテトスへの手紙3章9節から15節を開き、良い技に励み結実と題してメッセージを取り次ぎいたします。さあ、今日神様が皆さんに与えてくださる恵みの御言葉、命のパンを感謝していただこうではありませんか。
テトスへの手紙3章9節から15節。一方、愚かな議論、啓図、争い、立法についての論争は避けなさい。それらは無益で虚しいものです。文法を作る者は一二度訓戒した後除名しなさい。あなたも知っている通り、このような人は歪んでいて、自分で悪いと知りながら罪を犯しているのです。私がアルテマスかティキコをあなたのもとに送ったら、あなたは何とかしてニコポリスにいる私のところに来てください。私はそこで冬を過ごすことにしています。立法学者ゼナスとアポロが何も不足することがないように、その旅立ちをしっかりと支えてあげてください。私たちの仲間も身を結ばないものにならないように、差し迫った必要に備えて良い技に励むように教えられなければなりません。
ハレルヤ感謝いたします。今拝読したテトスへの手紙は牧会書簡と呼ばれるものでございます。これを執筆したパウロはテトスに向かい、信徒の導き方、また組織としての教会管理、これを教えているのでありました。さあ、9節を見ると、愚かな議論、争い、論争を避けなさいとあります。なぜならそれは書かれているように、無益で虚しいもの、意味をなさないことであるからでございます。また10節を見ると、分派を作る者がいたら一二度訓戒した後除名しなさいと教えています。まあ、中にはですよ、この除名という言葉を見て、いや、ちょっと怖いなって、いや、教会って愛の溢れている場所であると思っていたのに、除名なんてひどいじゃありませんかと思われた方がいるかもしれません。でも大丈夫です。ご安心ください。というのもですよ、ここは配慮が溢れた言葉が語られている箇所であるからでございます。というのもですよ、まあ、大きく二つ理由があります。まず一つ目。一、二度訓戒した後、この言葉に注目していただきたいと思います。いきなり除名、もうダメ、切るとかではなくて、きちんと丁寧に向き合っている。このことにも、注目してほしいのでございます。また、二つ目はですよ、先ほどこれは牧会書簡であると語りましたように、これは教会としての向き合い方が語られているのでございます。どういうことかと申し上げますと、やはりこの分派を作る輪を乱すような方はですよ、周りの兄弟姉妹に良い影響、感化を与えることはありません。ですから教会としてこの、兄弟姉妹の信仰生活を守るための措置、そう、兄弟姉妹を大事に思う、そのことがなされているのでございます。さあ、そして12、13、14節を見ると、パウロはテトスにですね、何とかして私のところに来てくださいと語っていますし、また、あの兄弟たちが何も不足することがないようにしっかりと支えてあげてくださいと語っています。そして、良い技に励み身を結んでくださいと語っています。これは分派を作る者の対極にある、反対側にある信仰者。信仰者の歩み方、生き方が語られているのでございます。それは、輪を乱すようなことではなくて、人のために生きることの良い技に励む生き方なのでございます。はい、それでおしまい。一つのポイントを覚えていただきたいと思います。それは、私たち信仰者は、人を支え生きる、良い技に励むものであるということでございます。皆さんはですよ、周りの方々を支えることができる方々なのです。そんな良い技に励む、一生懸命に生きることができる、 そんな方々である、そんな自分であることを覚えていただきたいと思うのでございます。さあ11節を見ると、自分で悪いと知りながら罪を犯しているのですとありました。世の中には、教会の中であろうが外であろうが、やはり自分ではいけないと思っていながらも、ついつい罪を犯してしまうと言いますか、悪いことをしてしまう、願わないことをしてしまう、そんな方がいます。まあ広げて解釈していく中でですよ、自分では一生懸命やろうとしてる、ダメだからきちんとしようと思っていても、なかなか器用に生きられない。そしてこうよくしようとは思うんだけれども、周りの方にですよ、苦労というか、周りの方を困らせてしまう、そんな方がやはりいることを覚えたいと思います。そしてこのような方々は、一生懸命努力してもうまくいかない、そんな不器用さを持っている方々はですよ、その方なりのやはり生きづらさ、そんなものを抱えておりますし、その方々だからのゆえのですよ、一生懸命やってもうまくいかないという悩みであったり葛藤も抱えていることを覚えたいんです。そうなんです、救いが必要なんです。私は障害者の就労支援事業所の施設長もしておりますから、障害を持った方の仕事の支援サポートもしています。もちろん牧師としてそれをしておりますから、魂の救済、魂の救い、これもしているわけでございますけれども、まあ、そこにですね、ある男性の一人の方がのことをお話したいと思います。この方は、精神障害、また、発達障害と軽度の知的障害を持った方であるんですけれども、公共交通機関を利用して事業所に通っておられます。コロナ禍の今、マスクの着用が求められていますよね。でもこの方ね、マスクをするのが不得意、苦手なんですよ。ですから、この乗車してもマスクを、まあ、つけずに乗車してしまう。そして、まあ、陽気な方であるので、歌を歌ってしまうんですね。歌を歌う。そして、それも、車内をずっと歩きながら歌を歌われるのであります。まあ、するとどうなるかと言いますと、周りの乗客の方からしたら、マスクをせずに歌を歌う方を見るとですよ、コロナ感染を、まあ、連想させてしまうわけでございます。ちょっと怖いと思ってしまう。そしてどうなるかというと、あの方をどうにかしてほしいと、まあ、相談と言いますか、クレームを交通局の方に、まあ、お入れになるのであります。交通局の方はですよ、まあ、そのような連絡が入るとどうするのか、本当に素晴らしいですね、交通局の方々。その方が、毎朝ですよ、毎朝、乗車するときにですね、マスクしてくださいねと言葉かけをしてくれるのでありました。この方も素直な方です。マスクしてねと言われたら、マスクをちゃんとはーいって着用して、つけて乗るのでありました。でも、まあ、しばらくするとマスクを外してしまう。そして歌を歌ってしまうのでありました。そしてやはりそれが、何とかしてほしいと交通局の方に連絡が入る。そして、これが、私の方に、この方、どうにか、ね、ちょっとこう、できないですかという相談が入ったんです。このままでは、乗車してもらうことができません。と、連絡が入ったのでありました。ですから、まあ、このマスクをせずに歌を歌って歩いてしまうご本人と、交通局の方と、そして、区役所の障害福祉課の方と、また相談支援や生活支援の方と、私と一緒に、カンファレンス。この方がどうしたら、乗車することができるか、このことを話し合う時を持ったのでありました。まあ、その中で分かったのは、まあ、私が一番この信頼関係といいますか、そういうのがあるので、私のことを一番聞いてくれる。これが分かったんですね。ですから今までは交通局の方がこの方に話しかけてということをしていましたけども、今度は、この方がですよ、マスクをするのが難しい方が、言葉をかけてもらうのではなくて、自分発信で私の方に毎朝電話をしてもらうこととしたんです。自分発信で電話をする。今から乗車します。マスクつけます。歌も歌いません。それから車内も歩きません。そして本を読みます。このことを、電話をしてから乗車することになったのでした。まあ、この方はですね、本を読むことがすごくお好きなので、まあ、車内で本を読むこと、そのことをご提案したんですね。するとやっぱり歌は歌えませんし、まあ歩くこともなくなるからでありました。さあ、これがうまくいったんですけれども、まあ 時間が経つにつれ、どうしてもこう癖が出てしまう。やはりマスクを外してしまう。そして、まあ、歌も歌ってしまうということが、まあ、出てくるのでありました。すると、やはりまた、まあ、乗客の方からね、やはり乗客の方も心配になりますから、交通局の方に連絡を入れるということが、また出てきたのでありました。すると、また、そう、交通局の方から連絡が私の方に入るわけでございます。私はどうするのか、もうひたすら頭を下げるのでございます。申し訳ありません。もう少しお時間いただけないでしょうか。この方も本当に一生懸命頑張っています。以前はもう全然知りいなかったのが、今はマスクをするようになりました。今では歌も歌わないようになってきていることがあるじゃないですか。今一生懸命彼は変わってきても、人は急には変わることができないんですって。今までの習慣がまだこう出てきているだけであって、一生懸命彼頑張ってますから、どうにかもうちょっとお時間いただけないでしょうか、ということをお願いするのでありました。そしてそれだけではありません。この方にですね、洗礼をお勧めしたのでありました。あなたが本当によく頑張っているのはよくわかる。でもうまくいっていかない中で悩んでいるのもわかる。そんな中、あなたが洗礼を受けて神の子として誕生するならば、神様が父として我が子よとあなたが頑張っている、それを励ますだけじゃない、応援してくれるだけじゃない、力を与えてくださる。あなたが一生懸命努力していること、それは報われる。神様を信じる中であなたに救いが与えられるんですよ。このことをお語りしたのでありました。そしてこの方は、そう、神を信じて洗礼を受けた。すると、どうなったのか。そうです。もう電子もうこの乗れない、ここまで来ていました。でももう今では毎朝乗車することが許されるようになったのでございます。ハレルヤ、なんという感謝なことでしょうか。それだけではないんですよ。この方はですね、近所の大型ショッピングモール、ここには出入り禁止になっていました。有名人で、ちょっとした有名人ですから、入ろうとすると、もう名前、みんな知ってるんですね。何々さん、ここは入ったらいけませんよ、ってことで、警備員の方が来る、そんな方でありました。でもですよ、先日それがなんと許されたのであります。驚くような恵みですよね。神が解放してくださったのでありました。神様が道を開いてくださったのでありました。もう本当に感謝なことでございます。まあ、このようにお話しするとですね、まあ今ね、こう、お話しすると、すぐに一足飛びにと言いますか、トントン拍子にこのことが済んだかのように聞こえたかもしれません。まあ、長い話を続めてお話したので、まあそのようにお感じになるのは無理はないんですけれども、実はここに至るまでは結構月日を要したのでありました。何度も、交通局の方や役所の方やご本人の方ともお話ししました。また、ご本人とも一緒に祈る時間を何回も持ちました。お祈りを紙に書いて、これを私ですね、このように毎日祈ろうって、私もした。そういう中を通ってくる中で、この恵みが開かれたのです。そう、御言葉にですね、今日の御言葉、13節ですね、その旅立ちをしっかりと支えてあげてください。このようにあったように、私はですよ、ただただ、この方を旅立ちを、この方が本当に主と共に歩む、その旅立ちを、ただ、一生懸命支えることに励んだ、それだけなのでございます。信じて、神様が必ず御業を表してくださるから。器用に生きられない方であっても、必ずそこに神様が救いを与えてくださることを信じたからです。そして、そうです。神様がそこに救いを与えてくださったのでありました。12節を見ると、パウロは、あなたは何とかしてニコポリスにいる私のところに来てくださいって語っています。求めています。これは文字通りパウロがテトスに向かってですよ。何とかして私のところに来てくださいって語っています。同労者として、同じ種の働き人として、神の働きをする者として招き入れているんですね。求めているんですよ。来てください。もちろんこれはパウロがテトスに向かって語っているものですけれども、今日御言葉が開かれた今ですよ。この今、パウロがテトスに向かって語ったこの言葉が、神様が、ああ、私に向かって語っているんだって、何とかして私のところに来てほしいって、神様が私を招いているって。そう、道路者と言いますか、ご自分の働き、神の救いの働きを あなたはできる。あなたはするもの、一緒に担うものであるとご覧になっている。神様が期待を持って皆さんを招いている。私はそう、神様に招かれているんだって。そのように、この御言葉を受け取ろうではありませんか。愛する兄弟姉妹、14節にあるように、身を結ばないものにならないように、良い技に励もうではありませんか。あなたが良い技に人を支え生きる、そこに生きるならですよ。そこには実りが実るのです。恵みが必ず結実するのでございます。さあ今日も神様に用いられる一日としようではありませんか。周りの方すべて、すべてをあなたは支えることができます。いや、そんなって思われたかもしれません。でも大丈夫です。神と共に支えるからです。中にはですよ、向き合うことが大変と思われる方がいるかもしれません。あの方はちょっと難しいんじゃないかって。でもですよ、今日の話にいきなり除名しない一、二度、ちゃんと訓戒した後にってあったように、もう最初からもう無理って決めつけるのではなくて、せめて一度、一、二度、その方に真心を持って支えようって、向き合おうではありませんか。もう無理だって、どうせ無理だからって思うんではないんです。そんなんでは支えられません。この方も必ず変わるって信じて向き合うのです。神様があなたを道路して働くもの、神の働きを担うものとして招いてくださってるんですよ。神様が招いてくださってるなら、神様はそこに必ず働かれますよね。神が共に働かれるのであったら、人にできないことも神にはできますよ。皆さんの力以上のことを神様が共に働いてくださる。必ず素晴らしい恵みが結実するのでございます。信じること、それが人を支え生きることです。この方は必ず変わるって。信じて向き合っていくこと、良い技にそれが生きることでございます。ご家族の皆さん、教会の兄弟姉妹、学校の友達、会社の同僚、友人知人、すべての人をあなたは支えることができるのです。あなたがそれを信じて神と共に歩むならば、そこに恵みの御業が起こる、結実が、実が実るのであります。さあ、共に神の恵みの収穫に出ようではありませんか。ハレルヤ、感謝いたしました。ことをお祈りいたします。愛するご在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえて感謝いたします。今日も神様の御言葉が開きました。あなたの御言葉は私たちの命のパンです。神様ありがとうございます。私たちは、人を支え生きることができること、ものであることを感謝いたします。時に私たちは自分の力のなさや至らなさを感じることがあります。でも、神様に招かれています。神様が何とかしてと言います。何とかして、そう、いろんなできない理由とか、私たちは言うことができるでしょう。時間とかタイミングとか、いろんなことを能力とかいろいろ言うことができます。でも、何とかしてきてほしいと神様が招いている。この招きに応じたいと思います。どうぞ神様、今日のメッセージを聞いたお一人お一人が神の技に励むものとして今日も用いてくださいと祈り、そして周りの方々の必要を見て、そこを支えるものとして生きるものでありますように。良い技に励み、そして神の豊かな恵みを実らすことができますようにお願いいたします。今日メッセージを聞いたお一人お一人に、神様の大いなる祝福と恵みがありますように。このお祈りを愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ、感謝いたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。